3, 2, 1, 0.
We Grand Recommend Time Listen.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の曇り届きもせず消える。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜日に前編、日曜日に後編と2日に分けてお伝えします。
さあこの番組持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私小磯一世と
近藤恵理子でお送りします。
なんでそんなしっとりしてる。
いやまあちょっとたまには、まあ、
残暑厳しい折ですからね。
あでもね夏休みもね小中高校生は終わりましたよ。
一瞬お酒の方がと思ったよ。焼酎とか
違う、飲みすぎ飲みすぎよ小磯さん。
もう常に想像がそっちの方向に向いてしまうもんですから
ね。でもまだね全然暑い。
残暑ですよ、
ね、嘘ばっかり。残暑見舞い出せませんよこんなんじゃ。
あまあ私はねちょっと今お芝居の稽古でね汗を流してるわけなんですけれども。
おお芝居。
はい、もう今月ですね9月の23日水曜日から27日日曜日までね、中野にありますテアトルボンボンという劇場でですね。
お中野の南口ですね、
はいはいはい、我がタイムリーオフィスの役者さんあるいはメンバーがメインで出演する舞台、まあ、演劇ユニットインスピっていう集団がありましてね。
あ、
うん、
その第3回目
ですね。はい、タイトルはですねうっちゃれ見下り半。
え、見下り半。
見下り半、離縁上の見下り半。
見下り半なの。そんな、まあ、あなたとはもうやっていけないわの私全然内容知らないんで見下り半っていう言葉だけで今出てきてますけど、
なんで見下り半と聞いてそんな現代的なセリフが出てくるのかわからないんですけど、見下り半っつったら江戸時代ですよ。
なんて書いてあるんですか見下り半って。探さないでください。違う、
見下り半ってのはまあ要は江戸時代のそういう離縁上の書式があるのね、
うんうん、
それが文章をちゃんと正式な書式で書くと3行半になるわけ、
うんうんうん、
ただ当時の人って文字書けない人がそこそこいたから、うん、そういう庶民の人たちが離縁状を出すときは単に棒3本と半分を紙に書いたのを渡す風習があったんですね。
棒3本と半分書いたら離縁状になったんですか。
だからその棒3本半を指して見下り半っていうのが名前の由来なんですよ。
いや私そのあなたとはもうやっていけないからうんたらかんたらでにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃみたいなことを書いてあったのが見下り半で、そんだけしかないんだよみたいなことで見下り半で棒線でいいの、
はい、
棒線でいいの、
はい、
でもそれを売っちゃるわけですね。
売っちゃるのかどうかはまあ見てのお楽しみということで、まあ、そんな時代のお話ですからね登場人物皆さん着物を着てやるわけですよ。
時代物ですか。
はい、もう花柳流の先生とかにもね教えを取ってみんなで所作の稽古、これまた結構大変でね着物を着てね立ったり座ったりしなきゃいけないわけです
よ。まあ着慣れない方は大変だって言いますよね。
もうはだけちゃったりしますからね。
それちょっと着方がいけませんね。
俺はなんかお侍役だからね2本刺して動かなきゃいけないわけですからもっと大変です。
カンカン当てないよ ね
見苦しくないように頑張っていきたいと思います。
頑張ってください、
うん、まあこの舞台そうです、舞台の詳しい情報はですねまあ来週にでもちゃんとねお伝えできればと思いますけど、はい、このメンバーの中ではね僕小磯と花岡恵子さんがね、
うん、花岡さん、
はい、あの絡みづらい MC で有名な花岡恵子さんが
また怒られますよ。
頑張りな、気をつけないとね。
ではというわけでそろそろ1曲目いきましょう、はい、スローモーで This Small Cafe。
It all began in a rainy day and I was sitting there in a small cafeOutside the window, I saw a face with gray. She once walked through the rain, pouring down.
just like me. She sat in front of me, cute as she could be. What if we could be you and me? Yeah, we are so beautiful together.
ウィークエンド、リコメンド、タイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンド、
タイムリッスン。さて、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まっていただくこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
今週最初のレポーターはこの人です。
どうも、つぼること坪内悟でございます。
似合わねえ。
っていうか何なのこのテンション。
大人な雰囲気ですよ。
大人な雰囲気、大人な雰囲気なの。
暑い盛りですから、こう雰囲気だけでもね、ちょっと涼しげな感じを演出してみようかと思いました。
あの演出はするんですけど、はい、あの本当にこのちっちゃなスタジオに3人いるだけで暑苦しいんですけど、
は
い、
今私の目線上、あの男性2人が肩を並、もう肩が触れるか触れないかぐらいの距離ですけど、もう見てるだけで暑苦しいですよね。
もうなんかすごい、あのカップルみたいでしょ、なんかね。
やだ、やめて。
あ、ね、カップルか。
なんで今2回復唱した？
何妙な刺さり方をしてんのかな、この。
もう、これだから不女子は嫌よね、本当に。
腐ってないもん。
これだよ。
これだよ。
801的なやつでしょ。
80、あー。山なし、落ちなし、意味なしでね。
はいはい、そういうことですね。はいはいはい。
腐ってません。
はい、まあそれはともかくとして。はいはい。
はい、さんは何持ってきたんですか？
はい、はいはい、私今日持ってまいりましたのはですね、まあ今期もね、いろいろアニメが放送されておりますけども。
そうですね。う
ん、なんかね、別にね、なんか、すげえ、これ、超面白いじゃんとかじゃないのよ。なんだけど、うん、なんかハマっちゃう、なんか毎回見ちゃってるっていうアニメがございましてですね。
は
い。はい。それがですね、下ネタという概念が存在しない退屈な世界。
あ、それ見てる。
見てるでしょ、ほら。あれなんかさ、
あれすごい中学時代を
思い出した。すごいなんかさ、ストーリーが引き込まれるとかさ、うん、そういう話、次が見たいとかじゃないんだよ、なんか。
言ってしまうと全く感動しないんですけど。
そう、全く意味のないストーリーが展開されて。
なんていうかな。おバカ 100% ですね。
そうそう、はい。本当にひどいんだよね。
ゆるいんですよね。そうそう。
まあ、これね、知らない人のために、ご紹介しますとですね。まあ、設定としましては、16年前に、うん、公序良俗健全育成法という成立ができまして、うん、日本の世の中ではですね、性的な言葉、つまり下ネタがね、禁止となりました。で、これの時にですね、全国民にはですね、うん、PM といって、ほら、バトルロワイヤルみたいに、首輪みたいのをつけられて、それでこう、下ネタを言わないかとか、エッチな方を見ないかとかっていうのを監視されてると。
言ったら爆発するの？
そうそうそうそう。
爆発
まではしない。
通報
されちゃう。
通報されちゃう。
そうそうそう。でもそういう世界になっていると、うん。で、そんな中でですね、主人公は男の子のですね、奥間たぬきちか。もう一回言うね。そう、主人公の奥間たぬきちがですね、模範校みたいな有料校にですね、転入してくるわけですよ。
ほうほうほう。
で、その中で、実はその生徒会に入るんですけども、その中に実は、その下ネタのテロ活動をしている雪原の青というですね、テロリストが実はいてですね、それに巻き込まれていくと、うん、でそいつに一緒に私たちが作ってるテログループに入れというふうに脅されてですね、どんどんテロ活動に手を染めていくと。
テロするんですね。
そうそうそう。あなた見てるでしょ。
私ね、
見てないの？
実を言いますとね、まだ見てないんですよ、うん、全部ハードディスクに入ってる段階で。
そういうことか。
あ
で、これだからポイントがほらよくある、まあ深夜アニメなんでね、うんうん、あのよくあるさ、こうあの男の子と女の子が夜になったらちょっといい感じになって、うんうんうんうん、あの例えばこうエッチしそうになって、でも直前でなんかこう先生とか入ってきておーおーみたいなこととか、
うんうん、
なんかそういうちょっとさ色っぽいアニメがあるじゃない、
うんうんうん、
全然そんなことないんだよ。
え、要はえ、じゃあ
もうね、ひたすら下ネタをいじってるだけのバカアニメなの。だから例えばもう本当に下ネタ、その下品な、うん、行動とかが禁止されているから、うん、駅の屋上からエッチな写真をばらまくとか、もうそのレベルなの。
うん、
そうか、それはなんかあれだね、中学校の時に あるかないかぐらいの事件なわけだ。
そうそう、本当にだからね、そうそう、うちらがさ、あの辞書でエッチな言葉を調べて赤線引くみたいな、もうそのレベルなのよ。
まだ法律が適用される前にあったこう濃厚な絡みが写ってる写真集がどっかの山奥に隠されてて、
うん、
それを奪いに行ったりとか。
それはあれじゃないですか、河川敷に捨ててある過去の遺物的なものでしょ。
それが古代の秘宝みたいな扱いになってて、
そうそう、
それを奪いに行く。
あ、春画とかね。
そうそうそうそう。だからあのなんだ、学校とかでもさ、あの体育館に集めたあの生徒たちに、とりあえずもうそういうエッチな気持ちをまず抑え、あの何こう植え付けるんだみたいな話になって、うんうん、でその時もその濃厚な絡みのとこは当然見せられないので、うんうん、じゃあどうしたらどうしたらいいかっつったら、あの動物同士が交尾してる写真とかを見せるっていうそういう手段に出たりとか。
でも動物同士だったらいいんだ。
一応まあね、
動物同士の営みは置いといて、まあアニメで使ってたのは確かね、ハエの交尾シーンを動画で流して、それを雪原直っていう女テロリストがアテレコしているっていう、
そうそうそう、
エロい声でアテレコ
しかもその雪原直はあのマスクではなくて、あの長い子の血行仮面みたいにパンティーをかぶってるっていうね。
あ、変態仮面とかもそうでしたよね。
そうそうそうそう、変態仮面、そうそうそうそう、
女性版変態血行仮面みたいな感じで、うん、いや、
ひどいな。
そう、もうその女性がまあ時々ヒートアップしていろいろ喋るんですけれども、そうそう、まあ三分の一くらいはズキューンのバキューンの感じなんですよ。
あ、ズキューンでバキューン、あ
ー、ズキューンでバキューンな感じ。
それアフレコの時やっぱり言ってるんですかね。
言ってるんでしょう、ね。
言ってるんだろうね。勢いがね、一応あるからね。
あのカットの仕方だと多分言ってるとは思うんですけど。
そうなんだ。楽しそうだな、テレコ。
さぞかし過酷なオーディションが行われた。想像するんですけれどもね。
そんな下ネタが一切禁止だったら、うん、坪さんなんか存在できないわけじゃないですか。
いやいや、そんなことないよね。
そんなことないよ。
そんなことないよ。
そんなことない。
レジスタンスの一員として多分活動してますよ。
そうよ。そ
のだから存在が下ネタみたいじゃない。
またさ、そのね、
顔見た瞬間に逮捕されかねないところはあるんですけど、ね、
う
ん、
そのレジスタンスグループの名前がまたソックスっていうからね。
そうそうそうそう。
でソックスの王が普通の王じゃなくて、要はでっかい丸になってるわけですよ。
そうそうそうそう。
でそこに何かが入るでしょっていうのを濁してるっていうね。
伏せ字なん
です。そうなんです。
王じゃなくて伏せ字なん
です。もうね、もうね、オーバーフォーティーの2人がね、すっごい嬉しそうな顔で、もうお見せできないのが残念なんですけど、すっごい嬉しそうな顔でその下ネタの話を私にするっていうね。なんてシュールなんでしょうね。
これは公開セクハラなのかい？
公開セクハラかもしれない。
アニメだからセーフです。
セーフですね。
でもね、はい、あそこまで突き抜けちゃうとね、収録現場楽しいと思う、うん、
まあまあ確かにね。
多分ブースでみんなケタケタ笑ってると思うんだよね。
ワンクール終わったらとってもお下劣になっちゃいそう、
うん、いいんです、いいんです、
いいのかな、
うん、もうお下劣とかくだらないが、あの褒め言葉なんで、この作品は。
そっか、
うん、
じゃあね、ちょっと帰ってみます、ね、
そうね、だからまあね、あのこのクールで多分まあまあ一応終わりにはなると思うから、うん、まあね、次のクールあるかもしれないけど、うん、まああとね、あのもう多分2、3週ぐらいかい、
うん、うん、
とはなると思いますんで、
いや
ぜひこれ押さえておいていただければ
と。押さえたいですね。
TVK とか、テレタマとか
MX
とかもやってるのか、
うん、
うんうん、とかやってますんで、ぜひ見ていただければ、深夜でございます。
はい、ぜひ
ぜひぜひじゃない。
はい、近藤さんもおすすめの、
はい、
なんというタイトルでしたっけ。
はい、下ネタという概念が存在しない退屈な世界でございました。
ありがとうございました、坪井さん。
ありがとうございました。
はい、というわけでですね、ここで一曲お聴きいただいて、今のはすっかり洗い流していただきたい。NJ 帰り道。
いつも一番最後に
Weekend Recommend Time Listen。
さて次のレポーターはこの人、
田所直美です。
はい、田所直美さんにお越しいただきましたが、
はい、はい、よろしくお願いします。
おすすめは何でござい
ますか。私ね、幸せになりたいわけですよ、はい、
そればっかり言ってるじゃん、ね、
そうですか。
そうですよ、
先週も聞いた気がしますよ。
そうですか、今日なんかすごい久しぶりに言った気がしますけど、
まあでもね、あのレポーターとしては久々ですから。
そうですよ、1ヶ月ぐらい先月まるっとお休みしてましたから、
うん、そうでした。
お帰りなさい。
はい、ただ今帰ってまいりました。
そんな幸せになりたい田所さんは、
幸せになりたい田所さんはもうこの看板見たらいかないわけにいかないわけですよ。だだん、幸せを呼ぶフクロウの城。
ほ、
今ちょっと人気のあります癒しのフクロウカフェです。
フクロウカフェ、
はい、聞いたことありますね。
結構人気でしょ。
行きたい、
そうみんな言うの、行きたい行きたいって。私もその一人だったんですよ、うん、千葉店ができまして、私千葉在住ですから。
あ、近くにできた。
千葉にできた、
うん、いいな、うん、行ったことないんですよね。
しかもね、うん、安い。
ほう、
おいくら。
1,000円。
おどういうシステムで。
まあ1時間で、うん、で混んでたら1時間だけど、実際行ったらずっといていい感じでした、うんうん。飲んできたら1時間ぐらいでお願いします。
あ、いわゆるなんだろう、猛禽類カフェみたいな、コーヒーを飲みながら鳥を眺めるみたいな。触れるんですか、
う
ん、
触れるし、
触れるんだ。
餌やり体験もできるし、写真も撮れるし、
いいな。え、腕に乗せたりとか。
乗せた乗せた、
いいな、いいな。
これが結構かわいい。あのね、うん、これシステムとしてワンドリンクついてんですよ、うん、だけどあの普通 の, あの喫茶店みたいにこうなんかあの出来たてのコーヒーが出るとかいうわけではなくて、うんうん、なんか缶コーヒーみたいなのがあって、うん、これ好きならどうぞっていう。
なるほど、ね、
ワンドリンク取ってくださいみたいな
のが、うん、あと自分でドリンク持ち込んでもよかったです。私が言ったね、このフクロウの城、フクロウの城、うん、千葉店は、
うん、
でね、こうフクロウの城さんはあの都内だとね、あの新宿区の百人町にもあるんですよ。
え、めっちゃ近くじゃないですか。
都内の皆さんはね、うん、こっちの方が便利かもしれないですね。ただね、あの料金がね、百人町の方は1,500円。
あ、ちょっと
商売代かな。
やっぱね、お土地の値段ですよね。
なのかな、
激戦区だからね。
想像しますけども、いろんな意味で、ね、もう千葉駅から歩いてね10分以内のとこですよ。
どれぐらいいるんですか、フクロウ。
うんとね、何匹いたかな。まずね、
ビキ
和だね。
そうだ、そうだ、そうですね、フクロウは和と数います。1羽2羽、何匹、何羽、何羽だったかな。ね、全部で15羽
ぐら
いいましたね、大小様々で。他にもフクロウの他に、うんうん、ハヤブサとか、
かっこいい、
いるんですよ。可愛いんですよ。でもね、あのフクロウ、タカ、ハヤブサと触れ合えますと。
触れ合いたい。
でもね、なんか私が行ったここのハヤブサは、うん、あの触っちゃダメって書いてありました。
ハヤブサが一番獰猛ですもんね。あ、タカのが獰猛なのかな。
どうなんだろう。ちょっとね、実際のとこわからないですけど、
まあ、緊張しいな子なのかもしれないですね、
うん、あと人に慣れてるフクロウと、うんうん、人に慣れてないフクロウがいるから、うんうん、あの人に慣れてないフクロウは触らないでっていうフクロウと、うんうん、頭だけ触ってもいいよっていうフクロウと、うんうん、あと慣れてる子たちはもうね、首のあたりやら頭やらもうそこら中の
もうふやふやふやふや、
猫とかを抱くみたいにくやふやふやって触っちゃっても全然大人
しい。そんなにそんなにしていいんですか。
もうかわいい、
はあ、したい。
でもね、最初はなんかさ、お店の感じもこうそんなに装飾があるわけでもなくて、
う
んうん、ただこの泊まり木にね、フクロウが泊まってるっていうのがパーッと見える雰囲気なわけですよ、店内は、
うんうん、
でこれ私1時間持つかなみたいな感じにちょっと思ったんです。退屈かなって。でしばらく座ってじーっと眺めてたんだけど、うん、ちょっと触ってみようかなって、で近づいて触り出したらもう止まらないですよ。かわいい、こんな感じでね、また写真撮ってきましたけどね。ほら、
あ、結構あれですね、小ぶりのフクロウさんですね、
うん、いろんなね、うん、フクロウいるんですよ、ほらこういうのとかね、うん、
体長、まあ羽広げなければ30センチくらい。
お目目がクリクリです、うん、
クリクリだね、
うん、
かわいいですよ。いろんなフクロウいましてね、
いい、お面みたいな顔してるやつがいますね。
な、顔なしみたいでしょ。
かわいい、ね、なんかこうフクロウ、まあ、種類にもよるんでしょうけど、緊張してると細く、毛が細くなって、うん、 リラックスしてるとなんか毛がふわーんってなって大きくなるみたいな、
そう
聞いて、だから居眠りしてるやつとかはもうモフモフになってるみたいなのを聞いたことがあって、それが見たいんですよね。でその
これがさ、またでもね、このね、生態ってこうこのフクロウを変えますよっていうのもやってるんですって。
へ
ー、だからこうね、
長生きなんですよね、フクロウって確か。
どうなんだろう。でね、私ね、これ見てて可愛いし、戯れて、うん、癒されて、うん、へえなんと思って、売ってるんだ、うん、どうやって育てんのかなっていろいろ思いながら、いろいろ見てたら餌、
うん、
餌の説明がしてあったんですよ、うん、私これ餌がちょっとびっくりしたのが、
うん、
冷凍ひよこ、冷凍のうずら、冷凍マウスを解凍して1日2回与えてくださいって。
あら、
ここハードルかなと思いました。
そうね、そうね、
うん、まあ猛禽類ですからね。
ねえ、どうしたって猛禽類ですから ね、
やっぱりこのハードルをあっと思う人がやっぱり多いんでしょうね、
うん、
書いてありました。加工品もありますと。
ああ、肉団子的なね。
そうそうそうそうそう。でもね、これね、なんだろうな、慣れちゃえばどうってことないのかな。カットウズラ、M サイズ、L サイズ、ね。
ウズラの卵ではないですよね。
カットひよこ、S サイズ、M サイズ。10個で1080円とかね。
焼き鳥の具材だと思えばね。
うん、うんうん。でもお腹が空いたら自分も焼いて食べちゃっていいのかな、なんて。
そ
っちはないか。でまあ、うずらの処理済みのものだと、これちゃんとね、頭、足、羽、内臓を取り除いたもので5個で648円と、
ふんふん、
そういうのを、まあ、1日2回ちょっとあげて、 お散歩はどうすんのかなと思って。
あ、行きたい、お散歩。
お散歩はしなくていいですと。
逃げていっちゃうか、
うん、あとなんかね、何こう飛ばす訓練をしたい人は、うんうんうん、締め切ったお部屋で練習はいいよっていう。
あ、じゃあやっぱり一部屋、フクロウ部屋として大きく持たないといけないわけですね、
うん、まあ、そこそこ経済力のある方でないと難しそうですよね、これね。
また東京都内だとね、大変な気もしますけど。
でもなんかね、おトイレなんかも、うん、意外と簡単で、うん、決まってはいないけども、ほぼする場所っていうのが決まるんですって、うん、だからそこにペットシートとか新聞紙を敷いておけばそんなに大変じゃないよって。
へー、いいな、いいな、行きたいな、フクロウカフェ。
幸せを呼ぶフクロウですから。ちなみに千葉店のフクロウの城のお隣はメイドカフェでした。
あら
そっち行きたそうな顔しないでください。
いろんな意味で癒されます。
はしごしちゃいそう、ね。
田所さん、
ありがとうございました。でも俺フクロウに似てるって言われたことあるよ。
ハト。
鹿島誠司です。今日はここまで。明日日曜日の配信をお楽しみに。